テレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテはい、始まりました。なんちゃらアイドルのなんちゃラジオなんちゃらアイドルのなんちゃラジオ第434回目でございます。なんちゃらアイドル、みさいまみです。皆様いかがお過ごしでしょうか。先日大阪遠征がありまして、東京からね、応援しに来てくれたり、現地の人にも見てもらいたい、もらえたり、もらえて楽しくライブをさせていただきました。ありがとうございました。今回東京から駆けつけてくれた方が本当に多くてですね、もちろん SBQ もがいたからっていう人も多いと思うんですけど、やっぱね、大阪って楽しいしね、染め染めさんのね、 お客様ともねお話できたりと、有意義な大阪遠征といいますか、とっても素敵な大阪遠征となりました。みんなとねご飯食べられて楽しかったですね。大阪って楽しいよね。ご飯美味しいしね。なんか見るとこいっぱいあって良いですな。今回ねちょっと前乗りをさせてもらって太陽の塔に行ってまいりました。まあ、太陽の塔といえばね、万博のシンボルってことで、本当はこの間やっていた大阪万博の開催時に逆張りでね行きたいなって思ってたんですけど、結構その海外の旅行客、旅行客の方が間違えて行っちゃったとかが多かったみたいですね。その太陽の塔がある駅が万博記念公園って駅にあるんですよね。まあそれは間違えそうではあるよね。間違えちゃいますよね。万博って書いてるし。ね、なんかニュースでなんか見たなみたいな、万博記念公園って書いてあるのは前のやつですみたいな、気をつけましょうみたいな、夢すでしたっけ、なんかちょっと場所の名前ちょっと分かんないんですけどね、万博ちょっと気をつけてください。もう今万博終わってるから気をつけるよ、何もないんですけど、万博公園にミャクもいましたよ。ミャクまあ映像とかね、映画とか、写真ではよく見ていた太陽の塔ですし、お世話になってるね石塚さんや井垣さんが所属しているバンドも太陽の塔ということで初めて行くってことで、その太陽の塔の内部も見れる、見学できるチケットを買って、その万博記念公園っていうのが入場料かかるんですよね。まあ、その入場料と、まあ、中の見学がチケットが一緒になってるやつを買って行って、予約、そこ予約、タイムと予約制なんで、予約して、行ってね、来ましたよ。タイムの塔はですね、2025年8月27日、国の重要文化財に指定されたそうで、おめでとう、この塔は太陽の塔の塔です。おめでとう、ありがとう、この塔は太陽の塔の塔です。ありがとうって書いてて、おもろかったですね。なんか、おめでとう、ありがとうって、おもろい、はい、おもろいって思いました。はい。2018年に、その太陽の塔の内部の公開っていうのがですね、2018年に、その当時からすると、約半世紀ぶりに内部を公開、再公開したらしく、だからまあ、経年劣化とかでね、置いてあったものがね、壊れてたりとか、してたみたいなんですけど、それをまあ修復して耐震工事してってことで、その2018年にね、また公開、その内部見学ができるようになったみたいなんですが、だからその中の展示はその当時のものらしく、まあちょっとやっぱ壊れちゃっている、その修復ができてないものもあったりしたんですけど、もう力はパワーみたいな展示ですごい良かったですね。なんか螺旋階段を登ってって、その螺旋階段を登るときにこう何その展示を眺めながら登るみたいな、結構な回数を登るんですけど、まあ、あんまり疲れることもなく登りきることができてね、まあ、これ以上ねちょっとネタバレになっちゃいますから、まあ、ぜひね 皆様も大阪に行った際は太陽と行ってみてくださいね。ちょっと太陽と行ったらぜひね、ね、感想とか教えてくれたら嬉しいです。太陽とちょっとあおちゃんはちょっと諸事情で行けなかったんですけど、お土産にね、太陽とのキーホルダーを買って、お揃いに買って帰りましたのでね、まあ、もし皆様も行く機会があれば、太陽とのキーホルダーの800円の方買いましたのでねそんな感じです。はい、さて話は変わりまして、ちょっとまた歯の話で申し訳ないんですけど、私歯ぎしりと食いしばりが本当にひどいんですよ。なんかこんなストレスフリーの生活してるのに本当にひどくて、だから多分ストレスじゃないのかもしれないですね。ずっとストレスだと思ってたんですけど、歯ぎしりと食いしばり、まあ父親も歯ぎしりするタイプなんで、多分まあそのなんていうの、遺伝もあると思いますけどね。まあ、食いしばりもねあるんだって。だから確かに食いしばってる時あるんで、はって起きてる時はな、気をつけなきゃって気をつけてるんですけど、もうとうとうねナイトガードデビューしちゃったんですよ。皆さんナイトガードってご存知ですか？歯ぎしりをしちゃう時に歯が傷つかないようにこうガードしましょうねってやつなんですけど、そのままですね。ちょっとまた歯の話でも大変恐縮なんですが、はい、すいませんけどちょっと聞いていただけたら嬉しいです。ナイトガードをし始めてからですね、最近夢をあんまり見ないなって感じですね。もともと夢をめちゃくちゃ見るタイプだったんですけど、あれって歯ぎしりで眠りが浅くなってたのだわーって気づいてしまいました。気づいてしまったんです、私はね。面白い夢を見たらメモるってことをしていたので、なんかまあしてたのに夢を見てても全然覚えていられないので、まあ、ちゃんと眠れてるんだなという思う反面ね、少し寂しくもありという感じですね。面白い夢最近見てないですね。まあ、最近つってもナイトガードつけ始めたのここ3日ぐらいなんですけど、歯医者に通い始めてからね、口腔内関係のグッズが増えてます。前からこう糸フロスと指に巻きつけてやるフロスとウォーターフロスはあったんですよ。でもウォーターフロスは最近やってないですね。なんか糸フロスで取っちゃうん でウォーターフロスこぼしちゃってね、なんかびちゃびちゃになるのかな、お風呂の中でやんなきゃなっていう、まあ、それはあったんですけど、最近はね新たにフッ素が高濃度の歯磨き粉とブレスコのマウスウォッシュ、私言うと今ブレスコのマウスウォッシュとね、あとまあそのナイトガードの洗浄剤が増えました。いっぱい増えた。このねブレスコのマウスウォッシュがめっちゃ良くて、最初知ったのが、まあ、YouTube だったかTwitter だったか TikTok だったか忘れちゃったんですけど、あんまりにもみんながいいと言うのでステマっぽさを感じつつごめんなさいステマっぽさをね感じつつ買ってみたんですよ。まあこれでもこれはね私にはね合ってると思います。合ってるのかな、わかんないですけど多分合ってます。なんか口が臭くない気がします。私はいい匂いって言われるのが性癖なので、もう臭いのはねご法度なんですよね。はい、まあ、でもね人間ですから寝起きってまあ臭いじゃないですか。でもなんか寝起きで最悪な気持ちになる回数が減った気がします、このマウスウォッシュを使い始めてから。まあ、朝夜ねやって、だからもう2本買い足さなきゃなっていう感じです。もしねマウスウォッシュ難民の方がいたらちょっと試してみてくださいね。フロスとマウスウォッシュは大事なんだなって思いました。フロスの名前忘れました。まあでも糸フロスで アマゾンで評価高いやつです。黒くてなんか名前のタグみたいなシールがピンクのやつ使ってます。私もともと虫歯ができやすい体質なんですよ。歯が弱くて。でそのね、このラジオでも話してますけど、ブッチしていけなくなった歯医者さんってね、そこではねなんかフッ素が無料だったんで、そのフッ素を塗布してもらってたんですけど、あそこのね歯医者さんのフッ素の味がね結構好きだったんですよね。まあそのだから私がこうブッチしたことを忘れててくれないかなって、またフッ素塗ってもらいたいんで思ってるんですけど、でもああいうのってね書いてあるんですよね、申し送りみたいなものがね。だからこの人はすぐにサボりますみたいな書いてあるかもしれない。だから確かね、歯医者さんって 2,3 回ブッチするとブラック入りしちゃうんですよね、確か。予約取れなくなっちゃうらしいですよ。皆さん気をつけてください。はい、まあ皆さん大丈夫ですね。私じゃないですけど、本当愚か者ですね、すいません。ここ最近ね、あったかくなってきたからヒートショックの話のブームが過ぎたかと思えば、足の指割ってたの、歯が痛えたの、同じようなことばかり話してしまったね。すいません、ごめんなさい。乳児剣で言うと、あの部屋の建具、なんていうんですか、こうキッチンと部屋の間にあるドアが壊れちゃったんですよ。ね、多分これはね、建具系って火災保険でどうにかする案件だと思うんですけど、最近火災保険切り替えたのと、まあちょっとどうしていいか分かんねえなっていう、おもちゃもちゃってして、まだドアのない生活を送っているのが私の乳児剣ですな。いやでもマジで夏が始まる前にどうにかしなきゃだし、しなきゃって思ってるんですけど、もたもたもたもたしていて、本当に私って本当に愚か、もう本当に愚かだなって思いながら暮らしています、日々最近は。こんな私ですけど、あのどうか嫌わないでください。助けて、嫌わないで。さてゴールデンウィーク、なんちゃらアイドルは7本ぐらいライブがあるんですけど、もうちょっとあるのかな、まあ、7本ぐらいだと思うんですけど、そのうち4本ラママでライブがあります。すごいね、なんちゃらがラママを好きなのか、ラママがなんちゃらを好きなのか、答えはどちらもと言っていいでしょう。多分相思相愛ですきっと。ね、まあ、たくさんあのラママ以外でもライブがあるので、来れそうな日があればどうぞよろしくお願いいたします。さあそろそろ大喜利の時間にしようと思います。大喜利のコーナー、このコーナーは大喜利 NG の私がチャット GPT に考えてもらったお題を100個回答したら、大喜利ができるようになるのか挑戦するというものです。本日のお題はこちら、社長からのメールの件名で最も怖い括弧でも面白いものはということで、いきます。社長からのメール、件名で最も怖いでも面白いものは、住括弧重要、住括弧閉じ、大事なお知らせがあります、住括弧告知、住括弧閉じ。 YouTuber 風にしてみました。それではそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ここまでのお相手はなんちゃらアイドル、みさみまみでした。バイバーイ。